特に人間に生まれなければお慈悲を本当に満足するまで聞くということもできませんし、血のたるようなお心を本当に受け取らせていただくということのできるのは人間だけができる。だから無常という言葉に、まあ、変えられたわけでしょう。だから衆生というも無常というも同じような意味ですけれども、やはり、生きとし生けるすべてのものを衆生と言うても、無常でなかったら仏法を聞くことも仏のお慈悲を聴聞することもできない。だからまず三幕道を逃れて人間に生まれたることは大きな喜びじゃと夜川法皇にお示しになった源信僧図の仰せのように、いくらつましい生活、苦しい生活していても、なら地獄の苦言と比べたらどうかと、思うことがかなわんかなわんって文句ばか言うとるが、なら畜生道と人間の生活を比べてみたらどうだと。本当に我々は三幕道の苦しみを逃れて人間に生まれたということは大きなる喜びだと。馬が成仏するわけはないんです。人間に生まれて仏法を聞いた者だけが仏になるんです。だから人間に生まれたということは最上無上の幸せであるということを、まず三幕道を逃れて人間に生まれたることは大きなる喜びなり。まあそればっかじゃありませんわね。日常生活考えてみてもさ、もし我々馬だったらどうだろうか、鶏だったらどうだろうか、そういうことを一遍ずつ考え直してみるといいということはね、私は若い自分からそうよう言うんですが、このことばっかり不平ばっかり言うて一生終わる人もありますがね、こんなに恵まれた生活していながら何が小言があるかということです。だから恵まれてね、どんなおばあさんでもお金のない人はまあ興味ないですよ。まあだからおばあさんの方が金持ちらしいわ。使えせんもん。だから使わんということが一番の金持ちになることじゃ。そういうことはね、私はその若い自分にあるそのおばあさんが、先生あんたね、金持ちになる秘訣を教えたろかちゅう。で、あしゃどうやるといいもっと、あのね、一平松の木のてっぺ上がらしゃ、松の木のてっぺと金持ちになるっていうこととどういう関係あると、いやまあなことどうでもええで松の木のてっぺ上がるじゃと。そしてあの松の木の枝にこうぶら下がる、そして左の手を一平離すやと、ほんと右の手一本でぶら下がっとるのかと、そうじゃと、その手はよう離さんじゃろ、離れたら部長ちゃん何が話せる。言うたらそれが金持ちになる秘訣じゃ、握ったら離すなということだ。そりゃそうじゃで、あんた方も金持ちになりたかったら握ったら離れたらあかんで、100円握ったら100円使うとのうなるで、離れたらあかんわさ。だからその金持ちになる秘訣は握ったら離すなってこっちゃ。ほんならあんたそんなことやったら人が人とも言わめえが、いやそりゃ人が人と言うてまうような日暮らしとっては金はたまらんで、まあ少なくとも三角の日暮らしをせねえ。三角ってなんでこう言うたら、こと書く不自由を忍ぶってこっちゃ。鍋でもご飯炊く鍋とおつゆ炊く鍋そのものあっていかん、一つの鍋でご飯もおつゆも何でも炊くねん。それが不自由だけどもことを書くという。そらことやら人が悪口言う、それは恥を書くってこっち。なあ、いくら人がバカだと言うても、それは苦にせずに、ことを書く、恥を書く、義理を書く、三角じゃ。あそこは葬式があったって香典も出てわかる。香典の袋だけも出てなんか空っぽにしても出てまた向こうを忘れさせたと思うて、 いやそういうの香典にはちゃんと一つや二つありますよ。中に忘れて入れてこらんだじゃけども、あるいはこのおばあの言うように何にも入れずに持てくじゃと、もう一度忘れさせたと思うでええと。そんなことをやるかったら、それはそうやらな金はたまらんで、三角恥をかくことをかく義理をかく。まあ興味はな、もまあ世の中せちがらなったで、まあ一角増やさなあかんわやもちだ。何を増やしたったら人のものでも失格ちゅう。それがね、本当に金持ちになったで、トイレは金持ちやで。ところがそのおばあさんがね、私の弟が52歳でこの国立病院へ肝臓がんでね、入院しておりました。で毎日わしはその宮に行ったよ。ということは、なんで毎日行ったかというとね、その部長さんが私を呼んで、あんたの弟さんは普通のこの病気じゃないんだ、これは肝臓がんだ、だからまあ一月持ちませんよと。だからあんたがもうお前は肝臓がんじゃで長いこと生きとれんよということを宣告をするか、それともダメやってダメやって死ぬまでダメやって死なせるか、それはあんたの一つの考えだで、あんたがこれをしお前は肝臓がんじゃっちゅうことを言うた方が本人のためなら、あんたは言いなせ。で、それはとても言えんなら、まあ死ぬまでダメやって死なせる。じゃが、どう考えても、あんたのお父さんの命は、もう今月中は持ちませんよ。ほんで、わしは毎日ね、その、宮に行ったちごとは、その、お前は癌者っちゅう宣告を与える機会を狙っていた。毎日って。ところが言えるもんじゃないですよ。本当は言うた方がええそうじゃけども、なかなか言えるもんじゃありませんから、今日言おうか今日言おうかと思ってね、毎日こう言ったら、その筋向けにその金持ちのばばさんが入院しとね。あれ、あんたこんなとこに入院しとんのかって言ったら、まあこうやって病室へ入っていっておくれっちゅうんで入っていった。お前さん金持ちだなと、えらや金持ちで、まあ看護婦を2人も頼んで、家政婦2人も頼んで、贅沢三昧で、まあ本当の特等室へ入って、なるほど金がなきゃなあかんなって言ったら、そのおばあがね、何言うかと思ったらね、先生金は何でもどんなことでも金さえあればできると、金銭万能と思ったがあかなんだわやもと、一生私は方針を誤った、こうやろ、なんでこんな贅沢三昧やっとって、何が一生あんたその方針を誤ったって、なんでと言うたら、これはね、私は本当に真剣に胸に答えたんですがね、一晩でいいから暖かい御内の情の布団の中で寝てみたいと言うて、ボロッと涙くる。これはどういうことですか。もうあっちゃでも土地を買い、こっちゃでも土地を買って、もうどやらやぜやさんかですよ。それが一晩でええと、暖かい御内の情の布団の中で寝てみて、というのはね、血のやぐの中で寝てやのじゃありませんよ、純毛の毛布の中で寝てやというんじゃない。嫁りもせずに、ただ金じゃ金じゃ金じゃと、金は貯めたけれども、自分が病気になって今死なんならんという状態になったて、誰一人未明に来てくれる人がない。一晩でいいから、娘も来た、孫も来た、みんなおばあちゃんおばあちゃんと言うてくれる御内の情、絹やむでも沼政の順望でも何でもない、温かい御内の情の布団の中で一晩でも寝てみたい。それができませんから、私は一生の方針を誤った、金さえあれば何でもできると思っておりましたが、金で買えんものは御内の情です。 誰も泣いてくれるものはおらん。ああ親切に世話してくれるから看護婦だろうが家政婦じゃろうがお金で働いとるんじゃから金さえあれ働くんだけどもちょっともう情がないんだ。わしを本当に心からかわいそうだ哀れだと思ってくれて世話してくれるんじゃない、ただ金で働いとるところに冷たいものを感じます。だから一晩でいいから温かい女院の情の布団の中で寝てみてよやもと、こう言われたことは本当に胸に応え、そうかな、どんだけ金があってもな、やっぱり娘もおらな、息子もおらな、孫もおらんということは本当にこれは寂しいことだ、人生の本当のこれは貧乏だと思いまして、まあ取り返しはつかんでね、今度お浄土へ往生させていただいて結構な身になるじゃよと言うていろいろ話をしたんですけども、東徳の私の弟もようやくのことで私が宣告を与えた。なんであったら夜中に電話かかってた。いっぺん来てもらえんかと。いやこんな夜中じゃで明日の朝早う行くでっちゅって朝早う行きましたら、兄さんわしどういう病気なんだと。ただ肝臓が悪いと医者は言うとるだけで、まあやがて治る治ると言うておられたが、本当に治るなら一日暮らしゃ一日だけ少しでも楽になるが本当なんだと。ところが一日暮らしゃ暮らすだけ偉になるばっかやと。頑張ろうとこう言うたからこのチャンス逃げていかんと思って、ああそうかお前そういうことを考えとるならわしはっきり言うが、半月も前に部長さんからあんたのお父さんは肝臓がんじゃ、もう一月もたんという宣告をわしは与えられとるから今ここで言うが、お前は肝臓がんじゃぞと。ただね何にも言わずにね、ブラーッとあの豆のような涙っちゅうが本当に豆のような涙ですよ。ブラーッとこぼれたかと思うと来たるべきものが来たか予想してるんですよ、やっぱりがんじゃねえかがんじゃねえかと予想しとったんだけども、お前肝臓がんだとわしは言うたら、来たるべきものが来たか、人のこっちゃと思っとったが俺かと言いながらバラーッと涙こぼれて、だけど死にともねえなとこう言った。52歳ですもんね、そら死にともねえでしょ。男の子が2人ありまして、一人はまだ大学へ行っておりましたが、そういう状態の中だからそりゃ死にともねえが当然、しかしな死にともねえと言うても知らないぞ、寿命がもう尽きてきたんだから死にともねえても死ぬんだぞとと言うて、まあ絶句ですね、物よう言わんのですね。ほんで幸いその時に私はね、これはその広島の人ですけど、国鉄へ勤めとった人は28歳でやはりこの胃がんで死んだ人が死の宣告を受けてというほんの小さいこうパンフレットのようなその人の日記があった。それを枕元へ置いてこれ読んどけやつ。それで帰ってきた。でまた明日朝行ったらですね、まあ覚悟が決まったと。俺はその自分にその相撲取りで、大変な相撲取りであったというのは双葉山中相撲取りがおりました。これはね相手が立ったらいつでも立つ、待ったなしや。だからわしは待ったなしの関取と同じで、いつ何時無常の風が誘いに来ても待ってくれとは言わん、いつ何時でも今生のお別れをさせていただく。だがこんな病院で死にともない、お内仏の前で死にたいいうのでですね、その自分にはその寝台自動車ちましてね、寝たまんまで行く自動車っていうのは東亜タクシーにしか2台しかなかった。今は余計あるでしょうね。だからその自動車をまあ頼みまして、そして、まあ退院をした。さあ治って退院じゃありませんよ、死ぬ退院ですよ。 もうそれで自分の家へ帰りまして、難儀してうち、自分の家へ帰りまして、それでまあ療養しとったな。もうその腹膜って昔はね、この腸満と言いまして腹がポンポンに張っちゃって水がたまる、それを抜くとガタッと弱る、弱るけども抜かな苦しでおれん。だからわしは双葉山と一緒やで、いつ何時無常の風が誘いに来ても待ったと言わん、いつ何時でも参らして舞うけども、これほどつらいこの苦しいこれだけは堪にして舞えんだろうか。そりゃお前の業病だ、自分の舞えた種じゃ、しゃあないぞ我慢せ、苦しかったらお念仏するやばい。それはまあ悲壮な有様だったんですけど、退院しましてからわずか半月ぐらいで今生のお別れをしましたけどね。だけどね、いくら金があったとてね、子供がなかったらダメなんですよ。だから子供というものはね、それはその年寄ってから孝行してもらいたいと思うのもちょっと間違いだと私は思う。なんでやったらね、な大きなってからね、あんた方はその年寄ってから大事にしてくれは上等ですけど、大事にしてくれんだとてな、腹立ててはいかんと思うね。なんだったらね、子供がね人と子供のある人とはね、生活の上に全然その違うその味わいがあると思うのは、子供が生まれるとね、もうどんな人でも喜ばずにおれないんですよ。私はその長らく、その子供がなかったんで、私は30の時にようよう長男が生まれました。その時に男の子が生まれたっちゅう電話を聞いたらね、笑わずにおこうと思ってもね、あら甲羅がこうほころんできて、ああ長男が生まれたかと。さあそれからね、まあしばらくしてから、ニコニコ笑うようになったりね、その母親の顔が分かったりね、ほんでもう笑うようになったわ、何やら独り言喋っとるようになったわ、早ずるようになったわ、歩くようになったわ、幼稚園行くようになった、小学、もうどんだけこう楽しませて待ってやら分からん。お魚屋もらってから54年になる、よう飽きもせず一緒におったもんや。そう惚れてもらったわけじゃねえけど、それがね、なんで54年もつながってきたかったら、子供のおかげなんですよ。なの子供がおらなんだら、ひょっとしたら喧嘩したらそれは最後で別れとるかもしれん。それが子はかすがいと。やっぱり子供にこう慰められ、生きがいを感じ、締められて、ああ大学へ入ったか、ああ京都の大谷大学の学院へ入ったかというようにね、ずっと楽しませてもらったってことですよ。だから今わしはどんなこと言われたってなんともね、親孝行すんどるもん。これからもっと親孝行しようなんてことはちょっと欲どしいわ。やしわしをほったらかやってたってわしはなんともね、まあ親孝行すんどるわ、やるだけやっとるわ、その上言うたらこれは欲どしい話やと思うとね、案外逆もしんなりでね、孝行せえと言わんでも何やら孝行してくれんねやね。あれやっぱりね、孝行しようと言うと反発するで、あんた方も知らん顔しとるとね、おばあさんおばあさん言うようになる。だけどね、やっぱりそう考えてみると、そりゃ子供がなけりゃお金はたまりますけども、子供に慰められたということが何十年か、さあ大学卒業した嫁さんもらう、孫ができる、本当に子供のために慰められてきたんですから、年寄ってから孝行してもらったようなことは思いませんよ。まあ親孝行は子供の自分から住んどる何十年、まあそれから孝行してもらうとは思わんで、私は私でやがて今生のお別れをしましょうが、もういよいよね、至るところが変な具合に、まあ今まで経験せんことを経験してくるようになるってことは、やがて今生のお別れが近づいたってことですよ。こんでもか、目は覚めんか、まだお前はシャバに執着しとるかって言ってね、仏様がピシャーピシャーと鞭を当ててくださる。だからああこれもご栄光だな、 これもお指図だなと。でまあ腹が痛て痛てどうにもならなんだ。ほんでまあ、はあ、いよいよやらしてまうな。ところがわしが死んだらあのおばあもこのおばあも泣くじゃろうなと思ってなんなんだね。そらわしが死んだ葬式にはね、あんた方もちょこっとぐらい泣きなさいよ。長いことお話ししてきたんじゃから。ああそしてね、ああもう泣いてね、もう泣くだけではあかんで、泣いたら今度はもう一度会える世界へ参らせていただいた。 あんたも参ったか、あんたもおいでたか、お前はようねぶたがっとったな。そんなことは言えせん。そんなことはさばのこっちゃ。でお嬢と往生してみんな一緒に、あんたも仏になったか、あんたも仏、さあこれから修行制度に出かけようかと。楽しいじゃありませんか、お嬢と往生するってことは。死ぬことがなんでそう怖いんですか。もうやることやってきたんだもん。だからね、お釈迦様でもね、やることやり、いいこと言うて、制度するもの全部制度したが、ただ一人だけ制度がまだできとらんから、我汝のために涅槃にいらずとおっしゃったのが、阿闍瀬ですよ。阿闍瀬を救わんことには死んでいけない。ほんで、阿闍瀬の来るのをお待ちになったんでしょ。だからお互いに寿命っていうものは定まってるわ、まあ、いますからね、生まれた時から何十年このシャバに置いてまうということがみんなお与えの寿命だから、死にたいと思ったって死にませんし、生きとりたいと思ったって寿命の尽きるまでどんな病気しても死なない。だから寿命が尽きると死んでる。それがまあだんだん近づきましたね。まあ今まで生きとったほどは生きとれんな。だから刻々に近づいてきたけど、だけどまあ死なんなら死なんなら思わんでもええで、願わくばですね、蓮如様の500回忌までは行けてめえて。もう長ねえしね、昨夜せがれが帰ってきて話をしておりましたがね、今度はね、あの御本山の領道の屋根替えをせんなら、まあそれはね、まあこれから10年ぐらい経ってからまず御影堂をやると。でそれ今ね、河原屋へ、行っていろいろと見積もってもらったりなんかしとるんだがね、あの御影堂だけ あの屋根の瓦ね、あれ変えるとね、大体、150億だ。だけどね、大したことないよ。わさねえで言うんじゃねえけど、あの150億ぐらいは大したことないってことは100万の御門徒でしょ。だから100万の御門徒が3万円ずつ上げてまうと150万。3万円ぐらいあんた方の小遣いだろうが。だからそれは10年間ね、まあいよいよということになると、まあ8年ぐらい前からそれを言い出て、毎月ね500円ずつ500円ずつ毎月積んでいてまうと、そうすると3万円ぐらいすぐできると。5年間ぐらいでできちゃう。だからそういうふうにしてでも、まあ、やらないかんということで今いろいろと計画しておる。領道ですからね、300億いけん。阿弥陀堂と御影堂と、あのね、大体ね、瓦一面がね、まあ1メーター四方あるね、三尺四方あるね。ほなこの辺の御堂と違うで。ほらあんた方ね、ご本山へ行ってみて分かるですよな。あのろうそくが、法音光のろうそくあれどのくらいやったら一回目やで、あれは法音光のあのろうそくが、あのお仏さんでもね、五家屋さんの大きいお仏さんはね、あれ2升だで。ほら林道のお皿へ油が1升入んやで。ほんだからね、我々の本堂のこと思っていかんの。だから河原でもね、今はみんな機械であげますで、けど昔はね、自然台風の後にあの本堂の屋根が 飛んだんですから、それを入れ替えとったんですがね、足場を組んでね、ほいで1枚しかせなきゃ瓦を背負って上がっていくよりもう1枚しか持っていけないんだよ。だから私は峰まで上がったんですよ。峰がね、峰の上が私は平気で寝れるんですよ。峰の高さがわしのせいくれあんの。さあ、こっちから見ると小さく見えても瓦が1枚三尺四方や。それをまあみんなに、まあ生きとらんかな、で半分ぐらい死ぬなこれは。だけども生きとったらね、3万円ぐらいあげなさいよ。あの本堂はね、15年かかってできたんですよ。それがね、みんなあちらでもこちらでも材木をね、まあ総欅だから、あそこにええ欅がある、ここにええ欅、みんな喜んであげたや。それをね、この木そり、この木を乗せるそりっていうものに乗してね、それでこの、村から村へ、村から村へと木あり音頭を歌いながら、それを引っ張ったんですよ。そして京都へ到着したんでしょ。ほんで今の丸仏という百貨店がありますがね、あれ今でも本山の土地なんですよ。あそこが大学小屋です。ほんでお道行方がみんなね、わしが二月とか三月とかね、弁当お米を背に背負って本山へ行って、あそこでその詰め所がいろいろ中島郡詰め所とか丹羽郡詰め所とか、その大正寺、小松、みんなこの詰め所があって、そこで寝泊まりして、みんなただで奉仕してですね、それで出来上がったのが、まあ、東洋一か世界一の木造建築物の大本山。あら、今どうやったってできませんよ、あのもの。15年間かかったの。で、名古屋の棟梁があれを建てたんですがね。ほら、そういうことから考えたらね、その屋根の吹き替えぐらいは何でもねえ、こっちは。と言うても、150億か。ちょっと偉かったじゃない。けどもまあ大勢の力や。で今来年のその4月、法要が詰まる600家焼というのが、宅根商人という人はね、これは北陸をずっと強化して歩かしてね、今いろいろ新聞に出るだろ、南別院、彫刻の町やわ。もう南というところは彫刻家ばっかりやわ。欄間だとかこういうその彫り物を彫っとるところですが、そこへ、まあ御門跡様の一番四男という人が、そこの住職に元の跡たや。ほんだところがいろんな問題で、裁判があって、それで全部あれは本山のものということになった。ところがね、居住権っちゅうものがあんねや。だからわしは死ぬまでね、ここにおれるんだ。わしがどんな道楽してみんなに嫌われて、お前出てけと言われたって、わしは出てかんよ。居住権があるもん。そういうことがあるもんで、それであれ本当はもう出てってまわないかんけども、居住権があるから本人を追い出すわけにはいかんというのでね、そしてまたその方がね、その近くのお同業方と仲良しになっちゃってね、本山がどうよとこうよと俺らのお寺じゃち。まあいろいろな問題があって、やはり二度にわたって本山から大勢の人々が行ってもどうにもならんことになって、まあ結局はまあしばらくまあ傍観するということですけど、その南別院というのをお建てになったのがこの宅女商人瑞泉寺というお寺ですね。ここはね、聖徳太子のご旧跡だ。だから大変なええ寺で、本当に三門の彫刻なんてものは本当に素晴らしいもんや。そういうところをお建てになって、北国中を強化して歩かしちゃった宅女商人の600回忌、それが来年ですね。それからこの古物商人、これは私はね、北海道の旭川別院に列座をしておりました時に、ちょうどこの今の御門跡が住職にならっしゃる時に、この限定相続ちゅうことが まあね、ご門跡様というような方はね、本当にこの経済に疎いんですわ。それをまあついとるやつらが悪いやつがおってね、悪いやつばっかやで。そういう悪いやつばっかがね、ご門跡様を黙えてね、そしてあっちゃで借金、こっちゃで借金をしたもんで、それで今度のご門跡様が、ご門跡様にならっしゃるときに、限定相続ちことは、借金は全部区物商人に、もうその、ぶつけちゃって、あとは全然関係なしで就職ならっしゃって。それを限定相続ちゅうね。それで、この区物商人は、もうそのね、本山にまあおれんというわけでもないけども、おりにくいわね。それでこのあちらこちらと回って歩かしちゃって、そしてまことに字が上手やでね、字をお書きになって、そしてその、お書きになった五線筆をみんなが買って、それで生活してらっしゃった。でこの終わりでもね、この美佐屋の家計費調布というね、いつしろというところ、そこのこの新行寺とお寺のご住職が掛比長府という、それからこの明日行くんですけど第一の小記事、あそこのご住職がこの区物商人と仲良し、だからあそこには区物商人の書かれたものがいっぱいある。区物商人の用いられた数理箱からに、ね、筆からに、ね、墨から全部ありますよ。それからこの一色の昭雲寺の時代順吾という今の住職のおじいさん、そういう方の手元へあちこちとこうお回りになって、そしていろいろお書きになったものをみんなが買ったわけです。で私ちょうど旭川別院におりました時にちょうど北海道へおいでになった。そんなところがその夜ですね、だいたい11時頃からそのお書きになる。ほんで誰も墨する人がねえもんで、列座の中で一番若いものは私だったもんで、ほんで私に墨すってくれとおっしゃったんで、ほんで御殿でこれ墨でもね、そんな普通の我々がその用いとるような墨じゃありませんよ、シャーニー匂いのするその倒木っちまして、この中木の墨なんで、それはなあすっとったってね、なあ全然減りもしませんが、それまあ一生懸命こうすると2時間ぐらいはすらなかった。で2時間ぐらいはすりまして、だかどうですかってこと、もういいなと言うて、それでこうお書きになるけど、それをね、一つすったらすずりのから他の皿へあげて、ほいでまたすずりの中へ水入れてまたすってくれって言われて、だいたい一晩に30本ぐらいかかしちゃったよ。あの時墨すったで一本もらっとけよかったよ。そう気が利かんもんでね、そんなこと言うわ、いやくださるんですよ。だけどもまあ仕方ねえ、わしはもう、ま、毎晩ですよ、4時間ぐらい墨すったもん。ほんでも一銭ももらわなんだで、ほんであれ一服もらっとけよかったそんなことはよくない話や。だけどね、そういうまあことがありまして、この区物商人は最後にね、ちょうど50年、私の父親の死んだ年に死なしゃった。ちょうど来年50年です。私の父親も来年50年ですから、生きとったら私の田舎へ行って、一日お話をして、父親がいろいろみんなに世話になったで、みんなにお礼を言うて、共に父親のおいでる世界へ参らしてまわないかんと、そういうね、計画を今しておりますけれども、本当に考えてみるとね、やっぱり、いろいろのことがありました。今のご門跡様も大変なご難儀なことだ。だから本当に気の毒だと思うけど、やっぱりご門跡様はご門跡様の蒔いた種がある、私は私の蒔いた種がある、それが縁に模様されて一つ一つ生えてくるんです。だから悲しいことがありましても人を恨んではいかん。自分のまいた種が縁に模様されて生えてくる。 だから五階さんはね、心身欠如したら腹の立たんか欲も起こらんか悲しいこともない、そうじゃない、明日の日からどんな逆境でなくかもしれん。じゃが生えてくるなら生えてこい、どんな結果が現れても逃げもしますまい、隠れともしますしますまい、わし一人が乗り越えていく人生ではない、如来と共に人生の荒波を乗り越えさせていただく、そういうお喜びが五階さんのこの苦しい中で喜び喜びの人生が遅れた。だからお供をさせていただく我々もいろいろそういうことを考えさせていただいて、どんな逆境に落ち込んで泣くかもしれない、そらまいた種が生えるんだから誰にも文句は言えんけども、まあ逃げもしますまい、隠れとしますまい、いや素直に受けていこう、一人で乗り越えていくなら容易なこっちゃない、私には大いなるお慈悲の中に寝起きをさせていただいているんだから、逃げますまい、隠れますまい、如来と共に乗り越えていこう、それが無下の一道と。念仏者は無下の一道ってことは何にも差し障りがなくなるってことじゃないんですよ、できてきますよ、生えてきますよ、けどもそれを如来と共に乗り越えていける力を得させてもらったということが御栄光の心身の力だ。それをお喜びになるということが真の巻。そういうね、そういうその心身欠如のできた人はたちまちそこで正というはね、仏様にパッとなるんじゃなくて正成就と言うて、仏様になるに間違いのない位に定められる。だから正成就二重するが家に必ず滅度に至る、必ず滅度に至るってことは命が終わればお浄土へお浄する、軽がゆえに臨終を待つことなく来光を頼むことなし、臨終に迎えに来てくださる大好物を拝まないか、そういう教えもありますけれども、同じ浄土門でもそういう教えがありますけれども、我々浄土真宗は臨終を待たず来光を頼まず、どんな最後遂げようとも沢のご縁がつき次第黙って死ぬだけで目開いたらお浄土じゃ。なんでやったら毎日お慈悲の中におる如来光じゃ、いつもこの向けに沈めに来てらっしゃる。それを我々文句言うたり理屈言うたりすることは如来様を泣かしておるということじゃ。だから常に如来のお慈悲の中で、つまりわしの生活の中にお念仏があるのじゃなくて、お念仏の中に私の生活があるんだと、それが五階さん様の喜びだと、そういうことをこの真の巻で明らかにされまして、その次に生悟りということは、お浄土へ往生してから悟りを開くということじゃなくて、仏になるに間違いない、そういう位にこの現象において人間生活の中でお育てを被るんだということを現象症状者現象不退、この頃海部総理大臣が不退転の覚悟を持ちましてとこうやる。あれはねやっぱり終わり出身だ、今は一宮出身と言うとるけども本当は生まれは名古屋なんだ、だから仏法繁盛の土地でおじいさんおばあさんがあのよう使った言葉が正成就不退の位、それをちゃんとね子供の自分から聞いておいてるで、どんなことがあっても不退転の覚悟を持ちましてってあと元りをせんちもですよ、寝ても覚めても一日一夜お浄土へお浄土へと、如来と共に人生の荒波を乗り越えていくんだと、そういうお喜びをですね明らかにこうされるわけで、現象不退現象症状し、それはねどこでそういうことをそれ見つけ出されたかって、これ誰も言うてらっしゃらない、法然様だって命が終わったらお浄土へ往生しても仏になるんじゃないですよ、お浄土へ往生してさ そこで観音様、聖子様のご指導を受けて、だんだんと五十二段の段階を上って仏になる。それを御開さんがね、往生即成仏、お浄土へ往生したまんま仏様になっちゃう。それは人間生活の中で清浄寿に従したから、心身欠如したその瞬間に仏になるに間違いないというくらいに定められたんじゃから、命が終わったら命終わったままお浄土へ往生したまんま仏になる。往生即成仏、こういうことをねおっしゃるわけですが、どこに根拠、どこによりどころを持って仰せになったかということ、これはまあ大事な問題でありますので、もう一席お話しください。まあこれ一席で今日はお別れでありますが、なぜその五戒さんがですね現象において清浄寿に従すると、これはどなたもおっしゃってないわけです。ただその信徒と申しますと、これは龍樹菩薩が弥陀仏の本願を億年すれば、すなわちの時必定にいると、こういうまあお言葉をお示しになっている。これはまあ正真言の中にも弥陀仏本願、億年弥陀仏本願、次年即時入出場、唯能上昇如来後王法大悲偶勢音、こうおっしゃるのは、この広大無辺の御恩をどうしたら報ぜられるかと。ただこの如来後、如来後っていうのは阿弥陀様のお名前、何万だう何万だう、お念仏を唱えてこの広大無辺の御恩を報ずるじゃぞよと、こういうまあお知らせがですね従従ビバシャロンというお商業の中に龍樹菩薩がお示しになります。まあこれが龍樹菩薩のご安心です。そこにヒントを得られて現象不退、現象清浄寿と、こういうことが五戒さんには言えた。それはどういう意味かと言いますとね、この大無量寿経の下巻の話をします。まあ、下巻の一番最初です、一番初め、そこにこういう言葉がある。仏阿難に告げたまわ、仏語阿難で、まあその大体ね、そのお経様っていうのは阿難阿難っていう言葉がいっぱいで、まあ、どのお経にも出てくるわけ。ということは阿難様はお釈迦様のご説法を一座も抱えたことがね、全部のご説法を全部聴聞した。それがまた聞いたこと忘れんというして、だいぶ違うねあんた方や我々ね。だからね、聞いたこと忘れんってことはいかに熱心だったってことでしょ。先般離れたようにこの背中に出来物ができた。ほんでお釈迦様が医者に見てまえとこうおっしゃったんで、医者に見てもらわしゃったら、これは悪質だと、非常に悪い出来物だ、これひょっとしたら骨まで削らな治療ができんと。ところがね、そんな自分、今から3000年も前にね、そんな麻酔剤とかね、つまりそのしびれ薬ってのものありませんよね。それで生のままで手術をする、なことあんな方やったことない、わからんで、あのね、私は目を生で手術したよ。みんな痛かったけやもって、そんなね痛かったけやもじゃねえで。ということはね、あのどこの医者行ってももうダメだと、あんたの目はダメだと。俺眼底出血ってね、ちょっと興奮するとすぐにこう血管が切れる、そして、血が出るでしょ。そうするとこの一番下に鏡っちもあってね、 この光線を受けて、そしてその鏡に映る映像が、あれがおばあさんじゃ、この人はおじいさんじゃってことはみんなこう見えるんですけど、その下に血がだーっと溜まっちゃって、その鏡に血がベタベタについちゃうもんだから、ちょっとも見えんのでしょ。ほんで一遍手術をしてですね、大体よう見えたんですよ。その新聞も読みましたよね。